ご着席ください。では、保坂秀子牧師によってメッセージをいただきます。
おはようございます。まずはじめに本日の主日礼拝に説教者としてお招きいただきまして、後町教会の皆様と共に礼拝を守れますことを深く感謝いたします。また山梨英和 の同級生の友人も駆けつけてくださって本当に嬉しく思っております。私は日本で神学を専攻したことがなく、1986年にカナダに渡ってから最初は長老派教会の学校でキリスト教教育学を学び、それからトロント大学のカナダ合同教会神学校を卒業いたしました。それなので今に至っても日本語も英語も中途半端のままです。多分日頃志座先生が語られておられる説教とはかなり違う形のメッセージだと思いますので、どうぞその点をご理解してくださるようにお願い申し上げます。突然ですが、カナダと聞いて皆さんは何をイメージされるでしょうか。メープルシロップ、サーモン、ナイアガラの滝、ロッキーの大自然、ウィンタースポーツ、それらすべてカナダを代表するものなのですが、多文化多民族という特徴を聞いたことのある人も多いことと思います。カナダは世界で初めて国家の施策として多文化主義政策を開始したことで有名です。現トルドー首相もカナダの強みは多様な文化の人たちが住んでいて多様性が高いことだと言っているほどに、国として多文化主義にとても真剣です。外国人である私でも外国人であることを忘れるくらい普段の生活は多文化であふれています。私が住んでいる場所はカナダで最も人口の多い都市トロントから車で約1時間ほど北に位置しているところです。トロントの人口は約279万人、140種類以上もの言語や方言が話されています。また2014年のナショナルポストの記事では、トロント市民の 51% が別の国の出身だと報じられているほどに、この町は多様な文化であふれています。確かに実生活でも少し道を歩けば肌の違うさまざまな文化背景を持った人と出くわします。今では当たり前となってしまいましたが、私も移住当初はこの多様性に驚かされるばかりでした。例えば暑い日に宗教的な理由でスカーフをかけていたり、白人なのでカナダ出身と思っていたら南アフリカの出身の方だったり、自分の中であらゆる常識が更新されていくのを感じました。カナダでは単に白人、黒人、そしてその他という分け方だけではなく、それぞれの文化を敬う姿勢が子どもの頃から育まれてきているそうです。肌の色が違って当たり前と感じてしまうほど自然にそれぞれの文化が溶け込んで成り立っているというのがトロントという街であり、それを推進するのがカナダという国なのです。そのような多文化都市ですので、食文化もありとあらゆる各国の本格的な食事を提供するレストランがたくさんあります。私がまだトロントの進学校に通っていた頃、一人の友人とチャイニーズレストランへ行った時の出来事です。一人の女性が小さなパンフレットのようなものを持ってレストランに入ってきました。 彼女は食事をしているそれぞれのテーブルを回り、手に持っていたそのパンフレットを黙ってテーブルの上に置いていきました。どのテーブルの誰もが見ないふり、知らないふりをして食事を続けていました。その女性が私たちのテーブルに来たとき、手に持っている小さなそのパンフレットがキリスト教の小冊子だと気がつきました。誰もが彼女を無視していたので、ちょっとかわいそうに思えて、思わずどの宗教ですか、どの宗派ですかと私は何の意味もなく尋ねました。その次の瞬間、私は彼女の予期しない行動に驚いて言葉を失いました。その女性は私たちのテーブルに着いたのです。かなり空腹らしいことはすぐに分かりました。私たちの目の前で並んでいた食べ物を見て、自分も食べてよいかと聞いてきたのです。他のお客さんたちは全員私たちを見ているし、レストランの従業員は慌てているし、私は同席している友人に悪いことをしたと思いながら、その場をどう切り抜けてよいか分からずに困ってしまいました。そこに一人のウェイトレスが来て、彼女に店から出ていくように命じたのです。その女性は悲しい顔をして黙って去って行きました。友人に迷惑をかけたこと、その女性に恥をかかせてしまったこと、何も言えずに黙ってしまったことに、その後しばらく落ち込んだことを今でもはっきりと覚えています。それ以来 2,3 年は情けないことに、ホームレスや道端で恋を求める人たちから目をそらし、遠くを通って足早にその場を立ち去るようになっていきました。イエスは苦しんでいる人々、助けを求めている人たちから決して目をそらすことはされませんでした。今日のテキスト、マルコによる福音書第10章46から52節は、盲人バルティマイに気づき彼の目を癒す出来事が記されています。一人の目の不自由な物乞いが助けを求める声を聞き、その人に憐れみを抱き、願いを聞き届けてくださった物語がこの箇所に描かれています。ガリラヤから始まったイエスの旅はここでエリコに到着します。日を重ねるうちに、みるみるうちに大勢の群衆がイエスに従ってついていきました。彼らは祭りのために都に上がろうとした人たちです。ここエリコにおいても、さらに多くの人々が集団に加わったと考えられています。エリコからエルサレルまでは距離にして約48キロメートル。この集団の思いは目前にしたエルサレムへ注がれ、長い旅はいよいよ終わりに近づいていました。バルティマイという名の盲人が、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと道端から叫び続けていました。ユダヤの伝統では、ダビデの子はまさに神の民、イスラエル全体の救い主、到来するメシアを示す希望の称号です。賛美歌キリエエレイソンは、主よ憐れみをお与えくださいという言葉のギリシャ語です。憐れむとは、傷ついた弱々しい存在を前にして理屈なしに心から共感し受け入れていくことです。この盲人は貧しさと差別に苦しみ、 どこにも自らの拠り所を見出すこともできず、ただイエスにのみ願いを求めてすがりつく思いで叫んでいたに違いありません。しかしエルサレムへ向かって力強く歩き出したイエスを妨げる者として、周りにいた多くの人たちはバルティマイを叱り黙らせようとしたのでした。彼を黙らせようとした理由はそれだけではありませんでした。実際バルティマイは目が見えないという障害のために社会の中で罪人として排除され差別を受けてきたのです。誰からも相手にされず、最後の望みのイエスに接することさえ拒否されたのです。彼はますます大きな声で、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと、その全存在をかけて叫んだのです。この一人の苦しむ者の叫びを、この世の叫びを、何者も抑えつけることはできませんでした。そしてイエスはこの男のために立ち止まってくださったのです。イエスを取り巻く集団の目がエルサレムへと向かっているにもかかわらず、イエスだけはこの一人の盲人のために立ち止まり、その目は彼に注がれたのです。イエスは決して自分の目的達成のために一人の人間の存在を切り捨てることはされなかったのです。むしろ自らの目的よりも、みんなから排除されている一人の人間の存在をより大切なものとして考えていてくださいました。バルティマイの喜びはどれほど大きなものだったでしょう。貧しさや差別、障害という今までの苦難の生涯の中で初めて人間として扱われたのです。彼はイエスの招きに心から感じ、上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスに歩み寄ったと書かれています。それは目の不自由な彼ができる最高の喜びの表現であったに違いありません。何をしてほしいのかというイエスの呼びかけに対して、彼は率直に、目が見えるようになりたいのですと答えています。それは言い換えれば、人間らしい生活をしたいという心の底からの願いであったでしょう。今日のテキストの前の箇所、マルコ10章35から45節でイエスは同じ質問、何をしてほしいのかを弟子の2人に尋ねています。イエスの最も近くにいたヤコブとヨハネが神の国でみんなより高い地位につきたいと願ったことが書かれています。この2つの出来事の対象は何を示しているのでしょうか。使えられるためではなく、使えるために来たイエスが歩もうとしている道をイエスの弟子たちが理解していないことを表しています。それに対してバルティマイは、見えるようになりたいとの願いを率直に述べ伝えることによって、すべての信頼をイエスに寄せ、イエスこそがイスラエルの希望のメシアであると、その信仰を言い表したのです。イエスは言われました。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人バルティマイの目は開かれました。しかし単に彼の目が見えるようになったというだけではありません。それは彼の心の目が開き、彼自身の存在すべての復活でもあったのです。バルティマイの尊厳が取り戻されたということです。人格を持った、主体性を持った一人の人間としてのバルティマイが 取り戻されたということなのです。ここにおいてバルティマイは真にイエスに出会ったと言えます。そして見えるようになったこの男はなお道を進まれるイエスに従ったとあるように、イエスの後に従うこと、自分を捨て自分の十字架を背負ってイエスの弟子として従っていく決心を明らかにしています。ここでイエスは、私があなたを救ったとか、私があなたを治したとか、そういうことは決して言っていません。主体をイエス自身ではなく、バルティマイ自身に置かれていることがわかります。ここにこそイエスの生き方、他者との関わり方の基本的な姿勢が明らかに表されていると言えます。自己中心ではなく他者中心の生き方、使えられるのではなく使える生き方をイエスは私たちに示しておられます。目を開いてもらったバルティマイはその後イエスに従っていき、エルサレムで何を見たのでしょうか。その直後に書かれているのはイエスがエルサレムに入場されたという出来事です。そしてそのエルサレムにおいて主は十字架にかけられて殺されることになるのです。つまりこの盲人はイエスについて言ったゆえに、その目でイエスが十字架にかけられ殺されるという出来事を見なければならなかったのです。見えるようになんてならなければよかった、私は見たくなかった、イエスが捕らえられ処刑される場面を目にしたとき、彼は心底そう思ったに違いありません。しかしもしそれで終わるなら、彼が経験したことは神の憐れみなどではありえません。彼の目が開かれたというこの物語も語り伝えられることはなかったでしょう。つまり十字架につけられたイエスを目にした悲しみはそれで終わらなかったということです。やがてイエスを知ることになったのです。このキリストの十字架こそ罪の贖いの犠牲であり、罪の許しと救いをもたらす十字架に他ならないということを。そして彼の目が開かれたのはまさにその十字架のを見るためであったということを知ることになったのです。彼は開かれた目で十字架につけられた神の子を見ました。十字架につけられたイエスにおいて完全に表された神の憐れみを見たのです。私たちの罪を許すため、罪の贖いの犠牲として御子をさえ死に引き渡された神の計り知れない憐れみをそこで見たのです。彼はその開かれた目を持って神の憐れみの御国が確かにイエス・キリストにおいて到来したことを見ました。そこに救いを見たのです。それゆえにこの男の物語は憐れんでくださいという祈りとともに伝えられることになりました。最初にカナダの多文化主義についてお話ししましたが、文化といっても今の時代もはや国や民族だけを指す言葉ではありません。カナダでの文化とは民族同様ジェンダー、性的性別、宗教を含めた さまざまな要素を指し示す言葉です。つまり人を構成する要素すべてを文化と認識し、人としてその人を認めるという姿勢が感じられます。性的マイノリティと言われる同性愛の人たちの認識や理解を広げるため、毎年トロントで大規模なプレイドパレードというものが行われています。そのパレードにはトルドー首相やが参加するほどですし、私たちの牧師仲間、会社の同僚、家族や友人、それに友人がゲイやレズビアンの人たちがいるの中にゲイやレズビアンの人たちがいるのも至って普通なことなのです。またもともとカナダはネイティブカナディアン、先住民の国土を礎に築いた国であるのですが、1874年に始まったカナダ政府の同化制度に政策によって、先住民の子どもたちが差別や虐待をされた事実があります。120年以上にわたって先住民の子ども約15万人が同化政策によってインディアン寄宿学校に親元から引き離され、強制的に入れられ、差別や虐待を受けてきました。この寄宿学校は1883年にから1998年までの間にカナダ各地に約130校存在し、政府の補助金を受け、キリスト教教会が運営してきたのです。1940年代には先住民の学齢期の子ども3分の1がこれらの施設に入れられ、6000人が虐待によって死亡したとされています。この政府の同化政策に対して、ハーバー前首相が2008年に公式に謝罪し、政府の資金でインディアン寄宿学校で行ったことを調査し記録するために真実と和解の委員会を設立しました。さらに約4400億円を保証金として払っています。今でも約140万人の先住民が存在していますが、一般カナダ人と比べて収入は低く、失業率も高い状態です。先住民の環境改善のためには教育予算の大幅増額や先住民法の見直しなど課題が大変多く残っています。私が働くカナダ合同協会も1986年にインディアン寄宿学校を運営した協会の一つとして謝罪をいたしました。それ以来32年間先住民一人一人が自分たちの誇りと尊厳を取り戻すために、今もなおカナダ合同協会は先住民の兄弟姉妹とともに真実と和解の道を歩んでいます。さらに言えば、隣国アメリカでトランプ大統領の就任が決まったとき、カナダ政府の移民サイトにアクセスが集中しサーバーが落ちたというニュースは日本でも話題となったと聞きましたが、カナダはアメリカからだけではなく世界中から広く移民を受け入れています。国単位だけではなく州単位でも移民プログラムが用意されていたり、シリア難民を公約の2万5000人を超えて受け入れ、引き続き率先して受け入れを続けております。このように移民者や異なる背景を持つ人たちを積極的に受け入れようとする姿勢が見られています。市民一人一人が文化の多様性に対して敏感に反応し、その多様性を尊重しようとする努力するカナダは、一外国人である私から からしても大変ありがたい環境であると言えます。人はつい相手を分かりやすく把握するために心の中でカテゴリーやレッテルを無意識的に貼ってしまいがちです。しかし本当はその行為自体を疑う必要があり、カナダであろうと日本で暮らしていても偏見や差別という行為を改めて考え直さなければならないと思います。その行為がいかに私たちの目を曇らせているか気がつかなければなりません。今日の聖書から私たちが学ぶことは、目の見える私たちが見えていない、見ようとしないことがあると知らされていることです。イエスの最も近くにいた弟子たちは何も見えず、イエスを理解してはいませんでした。偏見や差別、社会の一般常識によって彼らの目が曇っていると気がつかなかったのです。イエスの弟子としていつもそばにいて、そんな程度なの？と思いたくなるかもしれません。しかし、もしかしたらその弟子たちの姿は私たち自身に反映しているかもしれません。私たちはバルティマイのような信仰と信頼を持って、この方こそメシアであり救い主イエス・キリストであると呼び続けているでしょうか。辛い状況でも諦めず、どんな困難からも主が導き出してくださるという信仰を持って生きているでしょうか。そこまでの熱心さがなく、どこか諦めてはいないでしょうか。信じることはまず、この自分の目で見て、信仰の目できちんと見ることが必要です。主イエスの言動、イエスが示した憐れみと愛、イエスの生き方を見逃さないこと、自分のことばかりに目を向けず、私たちの周りのお年寄りや障害者、社会の中で弱い立場にある人たち、助けを求めている人たちに目を向けて、その人たちが社会に何を求めているのか知ることが大切です。信仰の目で見ると、イエスの歩まれた道や社会の中で苦しむ人たちの痛みが見え、そしてその人たちの痛みを感じることができるかもしれません。イエス・キリストの福音は、神様からの目で見て、いかに私たち一人一人が尊い存在であるか、それを伝えてくださっています。私たちを大勢の中の一人ではなく、かけがえのない一人として捉えていてくださっています。大勢の中からバルティマイの声を聞きとどめてくださったように、バルティマイを立ち上がらせ、その尊厳を取り戻してくださったように、今その福音の力は私たち一人一人の力となってくださっています。神に感謝を捧げましょう。短くお祈りさせていただきます。慈愛深き主なる神様、今朝私たちをここに集めてくださり、あなたを賛美し共に礼拝を守れますことに深く感謝いたします。あなたの道は私たちの理解を超えた素晴らしいものです。あなたは盲人に光を与え、耳が聞こえない人たちに道をもたらしてくださいます。私たちの目が曇り希望がなくなったときに、あなたは道を示してくださいます。どうかあなたの驚くべき技を見るために、あなたの導きを知るために、私たちの心の目を開き、人々の苦しみや痛みを見て感じ、 あなたの愛と恵みを多くの人々に届けさせてください。全存在をかけてあなたの名を呼び、揺るぎない信仰を持ち続けるようどうか強めてくださいますように。私たちの社会は助けを求める人が多くいます。この日困難の中にいる人、病や死と戦っている者、悲しみや恐れ、悩みを胸に抱えている人たち、心身ともに休息を求める人、この世の平和と義のために戦っている人、そして働いている方々のために祈ります。またこの愛宕町教会と会員の皆様も、守り導いてください。この教会やコミュニティ、そして社会の中であなたと共に働き、あなたが注がれる聖霊に導かれて、愛と恵みと希望のうちにありますように。そしてどうか宍戸牧師、そしてその奥様の宍戸先生をお守りください。この教会が他のキリスト教協会や共同体とともに使命に努め、愛と奉仕の技を出すことができますよう助けてください。この願いばかりの小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。